皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速会員さんからのご質問をお読みしたいと思います。ペンネームハイパーモチベーション大好きさんです。
もうありがとうございます。
いつもお世話に私も大好きです。
ありがとうございます。
いつもお世話になってます。私がお聞きしたいのは気分の切り替え方です。子供の頃から気分の切り替えが下手で嫌なことをずっと引きずってしまう癖があります。スポーツ選手の自伝などを読むと必ず気持ちを切り替えるという言葉が出てくるので、ぜひ身につけたいのですが、どうすれば気分の切り替えができるようになるのでしょうか、ということなんですけど、宮本さんお上手そうですね、この気持ちの切り替え方。
いや、痛いとこ疲れますね。苦手です。
本当ですか。
はい、はい、苦手です。正直言うと苦手でした、はい、でしたになるかな。まあ今ちょっとマシになったですかね。僕はもう、はい、で何でもかんでも引きずってましたよ。
そうなんです
か。そう見えません。見えませんか。結構なんかぐじぐじしてそうに見えません。
いや、見えません。
見えないですか。
はい、そんなこと起きた、でも今日の夜ご飯どうしよう。
それバカじゃないですか。いや、本当に引きずるタイプですよ。基本原型はそのままですね。引きずると思いますね、よほど工夫しない限りは。
どうやってその気持ちの切り替えができるように徐々に、はい、徐々になんですか、それとも急になんですか。
急にですね、急にできるようになりましたね。
きっかけは、
きっかけはですね、ある本を読んで儀式を作れっていうのが書いてあったんですよ。
儀式、
イチローの本なんですけど、僕はい、野球あんまり知らないんですけど、なんか知らないイチローさんってすごく興味があって、好きかどうかっていうとちょっと違ってね、彼のすごいところは何て言うんですか、結構そういうメンタル的な博学というか、そういうこともすごく勉強されてるなっていうのは言葉の端々でこう分かるんですね。どうしてもスポーツ選手って感性の方じゃ、多いじゃないですか。だから天才は天才だけど、イチローさんに感じる、その本を読んだりインタビューを聞いたりした時に感じるのは、感性を裏付けるロジック持ってるなっていう。だから人に左右されないというか、みんながいいよっていうのじゃなくて、自分がいいっていうものをこう貫いてる、その自分なりに編み出した、ね、それこそウォームアップのやり方であるとか、ルーティンのやり方であるとか、はい、その日常の過ごし方とかね、もう明らかにそのマネジメントの勉強された人の発想なんですよ、あれ。だからすごい本読んでるだろうなっていうのは、勉強されてるんだろうなっていうのは感じるので、だからイチローさんの本っていうのも、はい、その逆流的にね、勉強された方がどういうフィードバックを持ってるのかなっていうのを興味あって読んだりするんですけど、はい、その中で儀式を作れっていうキーワードが一個あってですね、これは面白いなと思ったんですよ、はい。今でいうルーティーンってやつだと思うんですけど、五郎丸さんがね、ラグビーの、
はい、忍者みたいなやつ、ね、ね、
ルーティーンって有名になりましたけど、いわゆる儀式ってあれなんですね、はい。スポーツ選手で切り替えが上手な人ってやっぱり、ね、儀式持ってるんですよ、自分なりに。これやれってことじゃなくて、これをやったから気持ち、はい、切り替わりましたよっていう言い聞かせ、自分なりの暗示っていうのを持ってるみたいで、で、イチローさんに関してはそのストレッチをやりながら気持ちを高めていくとか、バットを、ね、バッターボックスに入るときにはバットを掲げて、一連の動作ありますよね。彼がこう、アンダーシャツをめくってズボンをめくってみたいで、バットを一回振って、あれをもう何千回何万回って繰り返してルーティン化してると、つまりあれをやったら気持ちが盛り上がるんですよじゃなくて、あれをやったら気持ちが盛り上がるんだっていう自分のスイッチにしてるんですね。だから五郎丸さんのポーズをしたからって集中力が増すかって関係ないんです。あれをやったら、アンカーって言うんですけど、心理マネジメントですね、はい、この動作をやったらこうなるっていうのを強化していくんですね。だから僕の場合は左手をギュッと握るとモチベーションが上がるっていうアンカーが1個あるんですよ。だからモチベーションがなくなった時には、これね、じゃあ左手みんなが握ったらモチベーション上がる、これ関係ないんですよ。左手になんか秘密があるわけじゃなくて、この動作をしたら自分はモチベーションが上がる、この動作をしたらモチベーションが上がる。たまに、何かやってて偶然モチベーションが上がった時には意図的に左手を握るようにするんですよ。そうするとそれがスイッチになるんですね、 体が覚えるんですよ。左の手を今僕収録しながらギュッと握ってますけど、あの、はい、ぐーっと体温が上がるの分かるんですね。もうそれは長年すり込んでるから、それがルーティンになるんですよ。だから、あの気持ちの切り替えをしたいって思っててできない人っていうのは何かっていうと、気持ちは気持ちで切り替えられると思ってることなんですよ。例えば嫌な気持ちがあるから、よし切り替えよう、もう今からいい気持ちって思って変えようとすること、うん、これ絶対変わらないんですね。
うん、確かに
絶対に変わらない。逆にその嫌な気持ちが強化されちゃうんですよ、より強く思い出すから。でどういう風にするかっていうと、一番簡単なのは体にスイッチを作ることなんですね。
うん、
体の動き、体の動作、体の動かし方によって気持ちっていうのは変わるので、はい、だから、例えばさっき言ったアンカーで僕は左手をギュッと握るとモチベーションが上がるっていうのも一つだし、最近では例えば仕事の合間合間にそのバッファー時間っていうのを設けるんですけど、バッファーって何か、まあ隙間ですね、その干渉時間っていうの、何か仕事をやったら必ず僕の事務所にはもうトレーニングジムかっていうくらい趣味で集めてるトレーニング機材があるんですけど、
はい、この
ルームランナーに乗って、8キロくらいの結構速いスピード、まあ、僕にとって速いんですけど、速いスピードでバーッと 2,3 分走って次の仕事に入るとかですね。そうすると体、それが儀式になって気持ちって体が動くと変わるんですよね。だからそうやって自分なりの儀式、僕の場合はもうとにかくトレーニングバーッと 2,3 分集中的にやって、ちょっとオーバーワークくらいにやって、体が動くと気持ちが変わるので、はい、次の、まあ、フラットな気持ちの状態で次の仕事に入っていくとかですね。
うん、
おすすめしてるのはね、嫌なことあったらね、もうとにかく走ることなんですよ、人間って、
うん、
あの走るの苦手でもいいんです。もう何キロ走れとか何メートル走れとかないんですよ。とにかくバーッと走って、近所でもいいから走ってきて息が上がると気持ちは変わります。だからあの結構煮詰まった作家とか走る人多くてですね、
はい、
原稿書いて煮詰まった、ちょっと走ってくるわみたいな走る人多かったりしますよ。
あ、でもスポーツジムのトレーナーの人もやっぱり体を動かしたらポジティブになるから、うん、はい、あのなんかこう塞ぎ込んでる時はぜひ体を動かしてほしいみたいなことは言ってましたね。そうですね、そういえば
それはあのスイッチが入るんですよ。何かというと、あのテストステロンってホルモンがね、あの筋肉を動かすとも強制的に出るんですよね、はい。でそのテストステロンって何かっていうと、あの闘争本能、闘争ホルモンなんですよ。戦うの男性でも女性でもあるんですけど、
はい、
あのなんで塞ぎ込んだり気分が落ち込むかっていうと、もう萎えちゃってるんですね。挑む元気がなくなってるんですよ。で挑む元気って何かっていうと、これ気力じゃなくて、これ化学反応なんですね。
化学反応、う
ん、やる気って化学反応なんですよ。だから、そうなんですよ、あの感情の問題じゃないんです。実は感情って感じてるもので、それが原因じゃないんですね。感情っていうのは会社でいうと帳簿みたいなもんなんですよ。入ってきたお金を記録してるのが帳簿でしょ。で、はい、帳簿を上手に書いたところで入ってくるお金なんて増えないでしょ。だけど、はい、僕らはその帳簿を見て会社がうまくいってる、うまくいってないっていうのを見ちゃうわけですよ。そんな関係ないですよ、はい、会社がうまくいくのは帳簿じゃなくて、お客がどれだけ入ってきてくるかっていう原因が必要なわけじゃないですか、
はい、
人間の体も一緒で、あのどんなに今どんな感情を感じてるかって、これ帳簿のことなんですよ。決算なんですね。今まで、うんうん、寸前まで何をやってかったかの決算が感情なので、感情をいじってもいくらいじったところで結果変わらないわけですよね。大事なのはその感情を生み出してる原因を見つけて、違うエネルギーを加えてあげるってこと、はい。だから、うん、帳簿上が悪ければ帳簿をいじろうとしたって、これ粉飾になりますんで、あの、うん、ダメですけど、あの帳簿をいじろうと直接いじろうとするんじゃなくて、お客が入るとこういじっていけば帳簿は自然に変わっていくじゃないですか。つまりこれがスイッチですよね、うん、感情を変えたければ、うん、走ってテストステロン出すことは、筋トレしてテストステロン出すことなんですよ。こっちがよっぽど簡単で、そうすると、挑むホルモンっていうのが強制的に出されるので、どんな人でも出てきます。だからあのね、それこそうつ病の人ってよく僕例に出すんですけど、薬飲んだって意味ないんですよ、はい、あのホルモンが足りないだけなんです。だから歩きなさいっていう医者がいたら、これは最高の名医ですよね。医者がなんでうつ病に薬出すかっていうと、これ商売だから出すんですよ。
うんうんうん、
じゃなくて体の中にはもうその薬にで、その作用で出てくるホルモンっていくらでも入ってるんですか、体の中にね、
うん、はい、
だからドーパミンだろうがエンドルフィンだろうがテストステロンだろうが体の中にあるんですから、それを出すスイッチを刺激してあげればいいだけで、 はい、うつ病の人に対して薬なんて出さないっていう医者はもう最高の医者で、いいから走ってこいって言われて運動させることを強制する。病院には何の利益もないけど、本当に医師、はい、ね、患者を救いたいと思ってる医者はそういうことをやるそうですよ。僕もそれが正解だと思ってて、
だから
気持ちが、ね、乗ってこないとか、その切り替えが上手じゃない人っていうのは儀式持ってない。体を動かしてパッとスイッチを変えるっていう儀式を持つと、うん、スイッチなんていくらでも作れますし、切り替えなんて上手になりますし、うん、感情だけで切り替えようとするから難しいんですよ。だからそこは方法論じゃなくて、もう動いたらいいですね。
そっか、どうしてもやっぱり気持ちの切り替えとか気分の切り替えって、感情をどうやって変化させたらいいかの方に着目しがちですもんね。それ、うん、体を動かす方に私つながってなかったのでびっくりでした。
原因は感情にないんですよ。感情はあくまでそう何かの結果、感情が起こってるので、うん、
はい、
感情は主体じゃないんですよね。それ評価してるだけなんですよ。今まであなたがやってきたことの決算が感情なんですね。だから感情はそこ変えられないですよ。過去のものだから。じゃなくて、感情、これからいい感情を味わいたければいい感情のネタを今やらなきゃいけないってこと。そうするといい感情が生まれるわけですよね。
そうですよね、う
ん、感情はね変えられない。感情を変えようとしたら粉飾決算でね捕まっちゃいますんで。
それでもすごく分かりやすい例えですよね。
だからね、そこはいじってもしょうがないんですよ。変わらないんですね。
あ、それはあのパイパーモチベーションの中には書かれてないんですか？
そのパイパーモチベーションでは、ね、解説もしてますけど、あの、はい、そんなお金使わなくていいですよ。動きゃいいだけなんだから。大丈夫、そこまで、ね、勉強 しなくていいですから。あの、気持ちの切り替えが苦手な人はね、動く習慣がないはず。僕はそうだったので、
だ
から一つの解決策として、僕はあの、動くようになって、体を鍛えるようになってから、うんうん、感情のコントロールが本当に上手になったなって思うようになったので、
はい、
これはあの、すぐに使えると思うし、特にね、その環境になくても走ることは誰でもできるし、うん、その走る環境がなくても、うん、ね、腕立てですよ、その場でできるわけで、スクワットをその場でできるわけで、あの、はい、それで、
そうですよね、
感情が切り替わるんだったらラッキーじゃないですか。儲けもんじゃないですか。お金かかんないんだから。
うんうん、
やってみて、ね、だからあの、ね、切り替えたいなと思った時には必ず、ね、そこにこう、バッファー時間って言って隙間、何かの感情、嫌な感情の次にパッといい感情が出るんじゃなくて、嫌な感情があったら必ずバッファー時間があって、その後にいい感情が出てくる。じゃあそのバッファー時間に何やるかっていうのが大事なんだっていうのを覚えておかれるとすごくいいと思いますね。
そっか、
あの、ぜひですね、
隙間の時間ですね、
はい、そう、隙間時間を用意して、うん、あえてその切り替えるんだって自分に今から言い聞かせることなんですよ。今いい気分じゃないと、うん、よし、これをもう切り替えようと、切り替えるために自分は何々をやる。だから僕だったらルームランナーのスイッチ入れて、8キロって設定して運動靴に変えてバーッと走って、ちょっと汗かいて、はい、ふーって言いながら、よし、切り替わったって自分に言い聞かせて帰ってくると、あの、効果 100% じゃないにしても必ず切り替わりますね、はい、感情はね、パッと変わりますね。
分かりました。ぜひハイパーモチベーション大好きさんも今日からやる気スイッチを、ね、見つけて体を動かしながら頑張っていただきたいなと思います。
思います。
ご質問ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。